皆さんこんにちは。環境市民のエコマチライフの時間になりました。今日の担当は
奥田
瞳と下村静子でお届けいたします。そして今日は見学といいますか、はい、スタジオにもう一人おられます。お名前どうぞ。
はい、今日は見学に来ました中島くるみです。よろしくお願いします。
おお、見学に来たということはもちろんラジオチームに入ってくれるということなんですね。
はい、そうですね、これから頑張ります。
やった、よかったね、奥田
さん。嬉しいです、よろしくお願いします。
しばらく新しいメンバーがいなかったんで、はい、
そうですよね、う
ん、中島さんはちなみに、今は大学は
先月卒業して4月に、入社を待っている
状況、はい、ということは、あ、そうか、今はあの秋に卒業の大学もあるっていうことなんですね。
そうですね、私は半年間卒業をずらしているので、はい、
なるほど。まあちょっとでもね、はい、あの春までその新しい職場に行かれる時まで、はい、このラジオチームでぜひぜひ頑張ってください。
はい、
はい、楽しみにしております。ということで、はいはい、今日はあの先週に引き続き優しい川についてお話を伺ってまいりますので、お楽しみに。
環境市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。
このコーナーでは環境にまつわるお話をゲストの方に伺っております。はい、今週は、前回に引き続きまして優しい川をテーマにして、山口産業株式会社代表取締役の山口明弘さんに電話をつないでおります。山口さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい。山口さん、先週優しい川について、まあ、大体のところ大まかなところを伺ったんですけれども、はい、あの山口さんのところは会社プラス、社団法人みたいなのも作られているってことなんですか？
そうですね、あの山口産業株式会社は、川をなめすということで、はい、素材作りのメーカーなんですけども、この数年、まあ、いろいろな活動を通じて、今例えばイノシシやシカがたくさん出てしまって駆除しなければいけない状況になってますけども、はい、そう、駆除した後の川ってどうしてるんですかって言ったら、まあ、それが捨てられてるということで、うん、実はもう今から12年ぐらい前かな、2008年ぐらいからその川をお預かりしてなめして返すっていう活動を始めたんですね。なのでなめすのは当然山口産業の工場でなめすんですけども、それを返すことで、まあ、素材が各産地さんと呼んでますけども、駆除されたところの方々に手元にその素材として戻ってくるといろいろ活用の幅が広がるよねということで、うん、まあ、いただいた命の皮をちゃんと大切に最後の1枚まで使いましょうというコンセプトで取り組み始めた頃から、まあ、いろんなあの NPO さんとか、まあ、学校関係者の方とかがぜひその活動を応援したいよっていうふうにおっしゃられるようになって、うん、それで、まあ、あの東京商工会議所さんのご指導で、だったらあのそういう優しい活動なので何かこう社団法人みたいな形で作ってみんなで取り組んだらっていうことになって、まあ、社団法人、一般社団法人優しい川っていう名前で2017年にスタートしたんです。
ああ、そういう経緯があったんですね。はい、確かにその一つの命ですから、それをもう隅々まできちんと全うして使わせてもらうっていうのは大切な発想ですよね。
はい、
はい。で、あの先週伺ったその優しい川っていうのは植物性タンニンを使ってミモザアカシアとおっしゃいましたっけ。
はい、そうですね。
ね、それをまあ原材料、そのミモザアカシアのところからあの取れて、ものでそのなめしをするということによって環境負荷の少しでもまあ低いものを目指して作っておられるということだったんですけれども、はい、これってやっぱり世界的に見てもやっぱそういう傾向になるんですかね。
まあ、前回お話しした時に1990年ぐらいから開発始めたってお話ししたかと思うんですけど、はい、もう実は私の父が開発に着手したのはやはりあの EU 圏、ヨーロッパの視察に行った時にあの大きな展示会場で一区画だけ、まあ、エコというよりも何かこう、はい、紅茶の匂いが漂う、まあ、ブースが固まってて、何だろうと思ったら川の匂いよりもいわゆる植物タンニンの匂いっていうんですかね、木の香りのような あの一角があったらしいんですね。で話を聞いたら、いやもうヨーロッパでは、そういう環境に負荷を少なくしたりとか、まあ、人に優しい川作りをスタートしたんだよっていうのを聞いたらしくて、そこからまあ日本でまあ一番最初先駆けて開発をしたスタートしたっていう経緯なんですよね。
はあ、はい、やっぱりそれはその川を扱われるお商売を、ね、地場産業としてしっかりされてきた中での発想だったんでしょうね。続けていくためには。
そうですね、やはり将来、ね、まあ、見越してくれてたおかげで今こうやってありますけども、あのまあ、かなり、ね、あの何かしら今温暖化とかいろんな問題あると思いますが、うん、あの我々の産業もただ作って売ればいいということではなくて、きちんとそういった、まあ、あの地球環境とか考えながらものづくりをしたいなというところが、まあ、なんとかこんな形で結びついてきているところですね。
うん、今おっしゃったようにその優しい川にはなんか約束があるっていうふうに聞いてるんですけれど、はい、
そうなんです、はい、あのこれは、まあ、当社だけでもちろんあの旗を振っても仕方がないので、あの最近あの SDGs というものがありますけども、
はい、
そういった活動をされている皆さんにもご指導いただいたり、あともう一つは動物愛護団体さんというか福祉団体さん、動物の福祉を考えられる皆様からもアイデアをいただいて、で4つを今定めていて、その一つはまず、はい、前回もお話ししました工場からの排水の中のクロムをゼロにしましょうという一つ目のゼロなんですね、うん、で二つ目がやはりそこで働く人の、まあ、ストレスを減らさなければいけない、病気になってはいけないということで、仕事のストレスもゼロにしましょう。それから三つ目が、動物はやはりあのお肉として我々人間がいただく畜産産業もありますけども、
はい、
その育っている間のやはりストレスを軽減してあげないといけないよねということで、うん、あの育っている環境にもきちんと注力しましょうということで、動物のストレスもゼロに しましょう。それから最後の4つ目というのが、あの実は世界中で食肉文化があるんですけども、
はい、
まあ、言い方は難しいんですが、例えばあの工業化とか産業化の遅れている後進国でも当然肉を食べるんですけども、そこから出てくるあの動物の皮というのは、二束三文であの流通されてたりということで、まあ、中間搾取が未だにあったりということも聞きますので、
うん、
そういった国々から出てくる川、それからもちろんその国に産業としてなめしという産業がきちんと根付いてくれれば流通もきちんとできるよねというような部分まで、何かこの、まあ、当社のラセッテなめしという技術ですけども、通じてあのそんな活動までつなげられたらいいなということで、4つの約束を、2年ほど前からあのちょっと提案というのかな、
あ
の提起してきたところですね。
あ、発展途上にある、ね、はい、国々にもあのしっかり公正にっていうような、
そうです
ね、そういう発想もあるということですね。はい、はは、いやこういった商品だったらぜひとも自分も買うんだったらこういう商品って思われる方が多いと思うんですけれども、例えば商品としてどんなものがあるんでしょうか。
そうですね、まあ、靴でもバッグでもお財布でも使っていただいてますし、
はい、
あのお家のインテリアのソファーでもあのご利用いただいてますね。はい、
どこに行けば買えるんですか。
そうですね、例えば先ほどお話したマタギプロジェクトのイノシシやシカの皮というのは、
はい、
もう10年間経つので全国から、まあ、北は知床ですね、北海道の南は鹿児島の先の屋久島まで薬事課とか送ってみえるので、で全体で400箇所ぐらいの産地さんがもうすでに優しい革のなめしをした素材を手に入れてらっしゃるんですね。ですから何かしらあの皆さんがあのお財布で使われたりとかキーホルダーになってたりとか、実はその獣害駆除の革がそうやって使われてますので、
はい、
もしかしたら周りを 見回していただけるとあの優しい革があの軒先で売ってたりあの、うんうん、っていうこともあると思うんですよね。
なんか奥田さんもなんか聞きたいことがあるって言ってましたけど、
はい、あの先ほど一般社団法人のことをお話しされたんですけども、はい、一般の人私もなんですけども知らないと思うんですね、はい、そういうそのクロムが使われているとか、はい、そういうことを一般の人に知らせるための取り組みはされていますか。
やっ やはり、まあ、当社は実は山口産業が主体で動いていると、はい、私でて4人しかいない小さな小さな町工場なので、
はい、
なかなかあの皆様にこう広めていく活動ができない中で、来年の1月20日からだったかな、はい、あの東京駅のすぐ横にある大手の百貨店さんももうまさにおっしゃったように広めていかなければいけないということで、
はい、
あの優しい顔を使ったブランドさんを集めて少し発表会をやろうよということでですね、はい、まあ、徐々になんですけども、あの、まあ、特にこのコロナの中で、
はい、
あのおうち時間が、ね、長くなったりとかお仕事場がご自宅になったりすると、あの身の回りの生活必需品ももしかしたら彩り品になった方がいいよねというようなご提案もしたいねという話も百貨店さんとしてて、はい、あのですから、まあ、だんだん広まっていくと思いますけども
、はい、ね、これから楽しみですよね、はい、ということで、まあ、優しい川今回ねラジオを聞いてみないただいた皆さんには知っていただけたんじゃないかなというふうに思います。貴重なお話伺いまして山口さんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、この後ちょっとエンディングでもまた登場していただきたいと思うのでしばらくお待ちください。
はい、承知しました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ということで優しい川について2週にわたってね、はい、伺いました。では音楽いきましょうか。
はい、ここで1曲リッキーマーティンで You Stay With Me。
Met you underneath the moon. The night was over much too soonShared a kiss till daylight came and kissed the night goodbye. When the sun came up that day, we smiled and went our separate ways. But I can't leave the thought of you behind. No, oh, you stayed with me, stayed with me. Oh.
環境市民のエコまちライフ2週にわたり優しい川をテーマに、はい、山口産業株式会社代表取締役の山口さんにお話を伺ってまいりました。なんかねいろんなところで展示をしていただくと私たちも目にする機会も増えるかなと思うんですが、うん、まだあの電話つながってますので山口さんに伺いたいことがあるんですが、はい、山口さんすいませんたびたびまた登場していただいて、あのなんかその優しい川のマークとかなんかこう見た時に分かるようなっていうようなことは、
はい、
あるんでしょうか。
ロゴマークも作りまして、はい、ただそれを私の手元を置いといても仕方がないので、あの優しい川のある暮らしを提唱してくれるブランドさんとかメーカーさんにどんどん使っていただくように今、お声かけを始めたところですね。
ああそうですか、はい、じゃあそのロゴが、まあ、広がっていけば見たときに私たちも選択ができるっていうことですよね。
そうですね、うん、新しいとか古いとか大きいとか小さいとか、企業さんやブランドさんに関係なく、お一人で作ってらっしゃる方にも使っていただきたいなと思いますので、
はい
はい、皆さんの協力でぜひ優しい川のある暮らしが広まればいいなというふうに考えております。
ありがとうございました、はい、私たちも見つけた時には、
はい、
どっちしようかなと思った時には優しい川のロゴがついてる方を選びたいと思います。
はい、はい、お願いいたします。
はい、2週にあたりどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ということでお届けしてまいりました環境市民のエコまちライフ、そろそろお別れの時間になりました。この番組では皆さんからね、聞いていただいている皆さんからの感想などもお待ちしておりますので、どんどん、環境市民までお寄せいただきたいと思います。ということで今日の担当は
奥田ひとみと
下村静子でお届けいたしました。それでは今日はこの辺で失礼します。さよなら。
さよなら。